さるほどに、からめてに差し使わしたる、樋口二郎兼光。今熊野の方より、時の声をぞ合わせたる。かぶらの中に火を入れて、宝十字殿の御所にいたてたりければ。折り伏し、風は激しし、明火天に燃え上がって、炎は虚空に暇もなし。戦の行事、友康は、人より先に落ちにけり、行事が落ちる上は、2万4人の官軍ども、我先にとぞ落ち行きける。あまりに慌て騒いで、弓取る者は矢を知らず、矢を取る者は弓を知らず、あるいは薙刀逆さまについて、我が足突き貫く者もあり、あるいは弓のはずものにかけて、絵はずさで捨てにぐる者もあり、出場が末は、摂津の国源氏の固めたりけるが、出場を西へ落ちてゆく。かねて戦以前より、落ち人のあらんずるおば、用意して撃ち殺せ、と、御所より披露せられたりければ、在地の者ども、屋根に盾をつき、お添えの石を取り集めて、待ちかけたるところに、摂津の国源氏の落ちけるを、あわや落ち人よ、とて、石を拾いかけ、散々に撃ちければ、これは因型ぞ、過ちつかまつるな、といえども、さな言わせぞ、因前であるに、ただ、撃ち殺せ、撃ち殺せ、とて撃つ間、あるいは馬を捨てて、方法にぐるものもあり、あるいは撃ち殺されるものもありけり、八条が末は三蔵固めたりけるが、恥ある者は討ち死にし、連れなき者は落ちぞゆく。平家物語、巻八、鼓方眼の2回目です。原文は学び屋ホームページ、学び屋シーサー .net、学び屋シーサー .net で見ることができます。前回は、後白河法皇から義仲に、源氏の武士たちの無法行為を取り締まるように命令が出され、それを無視した義仲を、法皇側が撃とうとする場面をお送りしました。法皇側の動きを知っても、義仲は態度を改めません。武士たちの無法行為も、兵糧を十分に与えられていないからであって、仕方のないことだとして、法皇側と対決する決意を固めます。11月19日の朝、義仲は法皇の御所である宝十字殿を攻めます。義仲側は6、7千騎、多くの兵が情勢不利とみて、義仲の元を離れてしまい、法皇側につきます。法皇側は義仲を2万騎で迎え撃つことになりました。いよいよ戦いが始まりました。それでは本文を見ていきます。さるほどに、からめてに差し使わしたる樋口二郎兼光。そのうちに後ろ側からの攻めに使わした樋口二郎兼光が。さて、この樋口は義仲四天王の一人とされた人物です。今熊野の方より時の声をぞ合わせたる。今熊野神社の方から時の声を上げた。かぶらの中に火を入れて、宝十字殿の御所にいたてたりければ。かぶら屋の中に火を入れて、宝十字殿の御所に向かって撃ったので。折り伏し、風は激しし、明火天に燃え上がって。ちょうど風が激しく、猛火が天に燃え上がって。炎は虚空に暇もなし。炎が空一面を隙間なく覆った。さあ、義仲側が先手を打ったような形になっています。戦の行事、友康は人より先に落ちにけり。戦の指揮を取った鼓方眼、友康は人より先に落ち延びた。さあ、法皇側では例の鼓方眼、友康が指揮を取っていましたが、指揮官自ら真っ先に逃げてしまいました。行事が落ちる上は、2万4人の官軍ども、我先にとぞ落ち行きける。指揮官が逃げたからには、2万人の法皇側の軍勢は、皆我先にと落ち延びていった。なんと弱い法皇軍でしょうか。続きを見ていきます。あまりに慌て騒いで、弓取る者は矢を知らず。あまりに慌てて騒いで、弓を持つ者は矢を持たず。矢を取る者は弓を知らず。矢を持つ者は弓を持たず。あるいは、薙刀逆さまについて、我が足突き貫く者もあり、ある者は薙刀を逆さについて自分の足を差し貫く者もあり、あるいは弓のはずものにかけて絵はずさで捨てにぐる者もあり、ある者は弓のつるをかける部分に物を引っ掛けて外せないまま捨てて逃げる者もいる。さあ、もう大変なことになっている法皇側の軍勢です。出場が末は摂津の国源氏の固めたりけるが、七条王子の外れは、摂津の国の源氏が固めていたのだが、七条を西へ落ちていく。摂津源氏は、 七条を西へ逃げていった。さてこの摂津の国の源氏は源氏でありながら義仲側でなく法皇側についていましたが、義仲軍の勢いを見て守りを固める役目を果たさぬままに逃げ出してしまいました。かねて戦以前より、あらかじめ戦の前から、落ち湯のアランズルをば用意して撃ち殺せと、逃げる者がいるだろうから用意をして撃ち殺せと、御所より披露をせられたりければ法皇側からお触れが出されていたので、在地の者ども屋根に盾をつき、お添えの石を取り集めて待ちかけたるところに、土地の者たちが屋根に盾を立てて吹板を押さえる石を集めて待ち構えていたところに、摂津の国源氏のおちけるを摂津の源氏たちが逃げてきたので、さあ摂津源氏に危機が訪れます。あわや落ち湯よとて石を拾いかけ散々に打ちければ、ああ落ち湯だと人々が石を拾って投げかけて散々に打ったので、摂津源氏のセリフです。これは因果だぞ、過ちつかまつるなといえども、我々は法皇側のものだ、お間違いいたすなと言ったが、人々のセリフです。さな言わせそ、院前であるにただ打ち殺せ打ち殺せとて打つ間、そのようなことは言わせるな、院の命令であるから、ただ打ち殺せ打ち殺せと言って打つので、あるいは馬を捨てて方法を逃げる者もあり、ある者は馬を捨ててやっとのことで逃げる者もいて、あるいは打ち殺されるもありけり、あるいは打ち殺される者もいた。八条が末は三蔵固めたりけるが、八条通りの外れは比叡山の僧兵が守っていたが、恥ある者は討ち死にし、連れなき者は落ちぞゆく。恥を知る者はそこで討ち死にをして、恥知らずの者は落ち延びていった。さて法皇側についた摂津源氏も比叡山の僧兵たちも共に役には立ちませんでした。義仲軍が有利に戦いを進めていきます。この戦いは一体どうなってしまうのでしょうか。続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。去るほどに絡めてに差し使わしたる樋口次郎兼光、今熊野の方より時の声をぞ合わせたる、かぶらの中に火を入れて宝十字殿の御所にいたてたりければ、折伏し風は激しし、妙か天に燃え上がって炎は虚空に暇もなし、戦の行事友康は人より先に落ちにけり、行事が落ちる上は二万四人の官軍ども我先にとぞ落ち行きける、あまりに慌て騒いで弓取る者は矢を知らず、矢を取る者は弓を知らず、あるいはなぎなた逆さまについて我が足突き貫く者もあり、あるいは弓のはずものにかけてえはずさで捨てにぐる者もあり、七条が末は摂津の国源氏の固めたりけるが、七条を西へ落ちていく、かねて戦以前より落ち湯のアランズルおば用意して打ち殺せと御所より披露せられたりければ、在地の者ども屋根に盾をつき、お添えの石を取り集めて待ちかけたるところに、摂津の国源氏の落ちけるを、あわや落ち湯よとて石を拾いかけ散々に打ちければ、これは因果だぞ、過ちつかまつるなといえども、さな言わせぞ、院前であるにただ打ち殺せ打ち殺せとて打つ間、あるいは馬を捨てて方法を逃ぐる者もあり、あるいは打ち殺されるもありけり、八条が末は三蔵固めたりけるが、恥ある者は討ち死にし、連れなき者は落ちぞゆく。本日の授業はここまでになります。